先ほど西田さんの証しを聞きまして、私の母教会は京都聖徒教会なんですが、そこの当時の主幹牧師であった船田武雄先生がよくおっしゃってた言葉を思い出しました。それは問題が問題なのではなく、問題をどう解決するかが問題なんですよっていうふうによく私たちにおっしゃいました。そのことを思い出して感謝しました。昨日は敬愛します武田妙子先生の告別式が持たれました。私たち夫婦が赴任してまいりました頃は、もうだいぶお年を召しておられて、礼拝に出席なさることは時々でした。しかし来られるたびにご家族のお話をなされ、特に娘さんの泉さんのことをよろしくお願いしますとおっしゃっていました。1年ほど前に夫婦で湖南医療病院にお見舞いに参りましたときは、しっかりと手を差し伸べてくださって、そして和田先生、牧子先生が来てくださったから、いつでももう天国に行けますとおっしゃって、いえいえ、どうぞ長生きをしてくださいとお話ししたことを思い出しました。牧師の奥様としての生涯はいかばかりのご苦労だっただろうと想像はしていましたが、昨日ご親族の方から提供された、妙子先生のお証を聞かせていただいて、生まれてすぐにもう命が危ないと言われたような、そういう、赤ちゃんだったこと、そして小学校の高学年の時に5人のお子様を残してお母様が亡くなったこと、でその後お母様のお姉様に育てられたことなどをお聞きして、さらに本当にそのご苦労はいかばかりだっただろうかと、想像いたしました。また阪神大震災、ちょうど31年の記念の時ではありますが、その時は1ヶ月軽自動車の中で過ごされたということもお聞きして、本当にびっくりしてしまいました。最後のお別れの時は、ご家族が本当にそのお棺を囲みながら別れを惜しんで、たくさんの涙を流しておられました。私も先生のように身近な家族にいっぱい泣いてもらって別れを惜しまれるような生涯を送りたいと思いました。聖書のお話に移りますが、ここにおられる多くの方々は、主イエス様を救い主と信じているクリスチャンだと思います。で、クリスチャンとはキリストに属するものという意味がありますから、イエス様を中心に何事も進めていくのがクリスチャンであり、教会である。言葉も、その歩みも、イエス様のお心を心としながら進んでいくものでありたいと願いつつ、お一人お一人歩んでおられると思います。しかし私自身を振り返ってみましても、私はクリスチャンなのでと言いながらも、言うほどにはイエス様のことを知らなかったなっていうふうに思うんです。頭では分かっており、おりながらも、イエス様と日々人格的に交わりながら、その愛を日々かみしめながらというよりは、まあクリスチャンだからこうしなければ、ああしなければという義務とか、まあ案外知らないうちに私もまた律法主義に縛られた信仰生活ではなかったかと思うのです。けれども、私個人の話になりますと、 重篤なうつ病になりまして、自由に体や心をコントロールできなくなった頃に、献身者として何もできていない自分は生きていても意味がない、人に迷惑をかけるだけのものだ、この世界から消えていなくなりたいと思っていました。しかし、病気になって何もできなくなるとクリスチャンとしての価値がなくなるかのように考えていましたが、それは主の前にどうであるかではなく、主の前に何をするかというドゥーイングの価値観に染まっていたのだなと分かってきました。そして主イエス様のこと、主イエス様の身思いを聖書を通してさらに多角的に知っていくことが、私自身の信仰生活をさらに柔らかく豊かなものにしていくのではないかと思いました。イエス様のご人格の深みにどっぷりと浸かりながら過ごす日々は、まあ、大変なことも多い人生の中にあって楽しい日々だと感じています。今日の聖書箇所は有名な箇所です。会員の場で捕らえられた女を律法学者とパリサイ人がイエス様のもとに連れてきて、イエス様がどのようにジャッジをするか見てやろうという箇所です。この箇所は何度読んでも情景がまざまざと目に浮かぶ分かりやすい箇所です。ヨハネによる福音書は時にイエス様の語られるお言葉の中に、これはどういう意味なんだろうと理解するのが難しい箇所も少なくないのですけども、今日の箇所はまるでその映像を目の前で見ているかのような、まあ、ハラハラしながらも自分もまたその中の一人であるかのような気持ちになる箇所です。8章の一節で、イエスはオリーブ山に行かれたとあります。レジュメにも書かせていただきましたが、オリーブ山というのはイスラエルのエルサレムにあり、海抜800メートルほどの山です。古くからオリーブ畑になっていたため、この名で呼ばれました。オリーブ山の北西側のふもとに、イエス様が十字架にかかる前にもだえ苦しみながら祈られたゲツセマネがあります。今回ヨハネの福音書で7章を抜かしましたが、7章にはイエス様が律法学者や宗教学者たちから逃れながらガリラヤ湖周辺で宣教の働きをされたことが書かれています。それに対してイエス様の実の兄弟たちが、ここを去ってユダヤに行きなさい、自分をもっと世に示しなさいと勧めている箇所があります。明らかに預言者のように力強い働きをしながら、実の兄弟たちもイエス様が真のキリストであるということは信じておらず、人間的な考えでもっと自分を世に示しなさいという助言をしたのです。けれどもイエス様はそんな兄弟たちの言葉に振り回されることなく、神様の時を祈り求めながら内密にカリオの祭りに出かけて行かれました。そこでは、イエスとは一体何者かという論争がユダヤ人たちの間で起こり、イエス様に対する警戒心を強めていく過程が書かれています。そのような中で本日の8章の出来事が起こりました。2節には、そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められたとあります。当時教える者が腰を下ろし、そして聞く者は立って聞くという習わしだったようです。まず一番目に、 律法学者に背を向けられる主イエスというお話をいたします。宮の中でイエス様が神様の御言葉を語っていた真っ最中に、バタバタと律法学者たち、パリサイ人たちが一人の女性を連れてきて、人々の真ん中に立たせさせました。この事件は宮の中で起こったのです。私はなんとなく町の広場で起こったと思っていたんですが、聖なる神の宮で起こったのでした。8章3節に、すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられましたとあります。で、会員という言葉は信仰生活の長い方にとりましては、モーセの実戒の七つ目の戒めとして馴染みがあると思いますが、令和に生きる一般の方々にとっては聞き慣れない言葉だと思います。聖書における会員とは、主に配偶者以外との性的な関係を指し、実戒の何時会員する中れで禁じられ、結婚の神聖な誓いを破る罪とされます。旧約聖書では死刑に処される重罪であり、新約聖書ではイエス様は心の中の情欲も会員とみなされました。そのような会員の場で捕らえられた一人の女をイエス様の前に連れてきて、律法学者とパリサイ人は言いました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか？宗教学者たちの目論みは、6節に書いてあるように、彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであったのです。もしイエス様がこの女を許しなさいと言われたならば、イエスはモーセの律法に反することを言ったとして、ユダヤ人の最高法院に訴えることができます。また逆に、この女を石で打ち殺しなさいと言ったならば、当時ユダヤはローマの総督の政治下にありましたから、総督に断りもなしに人を死刑だと判断したとして訴えることができると、目論んでいたのです。それに対するイエス様の応答はいかがだったでしょうか。6節後半にあるように、イエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられたのです。イエス様は宗教学者たちに背を向けて地面に何かを書くという行動をされました。地面に何かを書くっていうこと、あまり大人はしませんよね。でも子供の頃、私は地面にいろんなものを、学校の運動場や、あるいはあの頃は公園も、広い公園がたくさんありましたから、地面にいろんなものを書いていました。イエス様はまるで子供のように、そのような行動をなさったのです。それは、イエス様は、このような宗教学者たちの目論みを見抜いたものとして、彼らの質問に答えることを拒絶しますという姿勢でした。話はそれるかもしれませんけれども、私はこのところを読みながら、最近見た韓国ドラマの一シーンを思い出しました。それは、教育熱心な母親が優秀な息子に対して、いつもは学年で1位なのに珍しく2位になってしまったんですね。で、そのことをもうお母さんは激しく怒って、そして、どうして今回あなたは2番だったのか、 一番になるためにさらに高額な授業料を取る塾に入れてあげる。私はあなたが成績トップになるためなら何だってしますよ。と言って、説教をするんですね。それに対してその息子は母親に背を向けて聞いていないふりをして、でわざとにいつもは読まない漫画を読んでるふりをするのです。だんだん分かってくることは、この息子の方が自分の実力についてはよく分かっていて、経済的に無理があるのに高い塾に行く必要はないこと、学年で10位以内なら独学で十分やっていけるし、その程度なら楽しく自主的に勉強できると考えていたのでした。実際母親に言われるままに勉強していた時は体調が崩れて、母親に内緒で点滴を受けるぐらいになっていたのに、母親は全然気がつかずに自分の価値観、自分の理想を一人息子に押し付けていたのでした。無理のあることを理不尽に要求し続ける母親にへきへきとして、息子は背を向けて反抗していたっていうドラマの一シーンを思い出しました。こういう情景は皆様にも既視感があるのではないでしょうか。それとイエス様のお姿を一緒にしてはいけないかもしれませんが、宗教学者たちの目論みをお見通しのイエス様は彼らに背を向けることをなさったのでした。そこで2番目に、あなた方の中で罪のないものがと言われた主イエスについてお話をします。しかし愚かな宗教学者たちはイエス様を攻撃するために、どうするんですか、この女を許せというのですか、それとも石打ちの刑にすべきですかと問い続けるんです。それに対してイエス様はようやく身を起こして言われました。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。8節には、そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。この一言を言ってまたイエス様は身をかがめて地面に何かを書かれたのです。皆さん、この時のイエス様のお気持ちはいかばかりだったでしょうか。知恵に富んでおられるイエス様が宗教学者たちの質問に対して機知に富んだ答えをして、してやったりと思われたのでしょうか。そうではないといろいろな文献を読みながら教えられました。イエス様はこのような女、勧誘をして相手には逃げられ、自分だけ人々の晒し者にされた女のことを悲しんでおられたのではないでしょうか。またこの女を自分たちの目論みのために利用し、イエス様を何とか陥れようとエネルギーを注いでくる宗教学者たちの言動にも怒りとともに深く嘆き悲しんでおられたと思うのです。そしてまた他にもそこにいる一緒に見守っていた弟子たちやその他の野次馬のような人々に対しても、ある意味イエス様がどう答えるか興味津々だったと考えられます。そのような存在のこともイエス様は悲しんでおられたのではないでしょうか。イエス様はやがてご自身が捕らえられて、ローマの総督ピラトのもとに連行される時が来ます。そしてそこで民衆たちから十字架につけよ、十字架につけよと連呼されるのがイエス様です。ある牧師先生が、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいと言われたこの一言は、人間の罪を背負っておられる主イエスがその深い嘆き苦しみ 悲しみの中から絞り出すようにお語りになった言葉ですと書いておられました。レジュメの方にも引用させていただいていますが、申命記17章6節また8節に、主なる神様の前に悪を行いその規約を破った者に対してどういう罰を与えるかについての律法が書かれています。イエス様も宗教学者もこの律法についてはよく知っていました。17章6節には、あなたはこの悪しきことを行った男または女を町の広場に連れ出し、男でも女でも彼らを石で打ちなさい、彼らは死ななければならないとあります。これは姦淫の罪に限らず、偶像礼拝やその他の全般的な罪も含めての取り決めでした。8節には、死刑に処するにはまず商人たちが手を下し、それから民全体が手を下す、こうしてあなた方の中から悪いものを除き去りなさいと書いてあるんです。誰か専門の死刑執行人がいるのではなく、それを目撃した商人たちから始まって、それから民衆全体で死刑に処するようにと決められていたのです。このような旧約の律法を前提にしてイエス様は、しかしさらに確信をついたお言葉をそこにいる人々に語られました。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。このところをライルという神学者はこう説明しています。この女がどのような刑に当たるとしても、あなた方は彼女を責めることができるような人々なのかと問うているのだ。イエス様は決して旧約の律法をないがしろにされているのではない。彼女がいかに有罪であるとしても、あなた方はこの女に罰を執行できるような人なのかという質問を投げかけられたのだというふうにライルは言っています。イエス様の質問に対して人々は、年長者たちから始まり一人また一人と去っていきとあります。よく大人の対応というふうに表現されますが、まさに大人である年長者から潔く去っていったのです。そして気がつけば真ん中にいた女とともにイエスだけが残されたとあります。そこで最後に3番目の、私もあなたに裁きを下さないと言われた主イエスについてお話しします。10節に、イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。この女はイエス様のことを、はい、主よ、と呼びました。この主とは、ギリシャ語でキュリオスと呼ばれ、イエス・キリストが救い主であり、私たちの人生の主であることの信仰告白を意味する言葉です。この女がイエス様の偉大さをどこまで分かっていたかは定かでありませんが、確かにイエス様は私の救い主だと思わず主よと呼びかけたのです。そして私が心に残ったのは、イエス様が身を起こして彼女に言われたということです。宗教学者の前では背を向けていたイエス様が、身を起こしてその女の目をしっかりと見ながら、この女と対話されたことがわかります。上から目線で蔑むような眼差しではなく、憐れみ深い眼差しで大人対大人としての対話です。はい、主よと答えた女に対して、 イエス様は最後にこう言われます。私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。イエス様はどういう方でしょうか。この一連の出来事の中で唯一この女を罰する資格があるとしたらイエス様だけですね。イエス様だけが何一つ罪を持たれない聖なる方だったからです。しかしその方が私もあなたに裁きを下さないと言われました。そしてこれからは決して罪を犯してはなりませんと言われたのです。イエス様はこの女に、あなたは姦淫の罪を犯しましたかと追及しませんでした。しかしそれは姦淫の罪が簡単に許される罪なんだとか、私はそれを無条件で許すよという意味ではありませんでした。今あなたは私と出会ったから、どうか方向転換をして、これからは決して罪を犯さないようにと言われたのです。私がその罪を背負って十字架にかかって贖いの血を流すから、あなたは私を信じて私の身思いの中を歩んでくださいとおっしゃったのでした。さて私たちはいかがでしょうか。私たちはこの出来事に登場する人々の中でどの人たちに重ね合わせてこの箇所を読むのでしょうか。ある時はこの女を取り囲む野獣馬のような存在であるかもしれません。ある時はこの女をイエス様の前に引き連れてきた宗教学者のようであるかもしれません。そして私は今回、私こそ姦淫の女だったんだと分かったのです。もちろん不倫を犯したわけではないので安心してください。しかし日々どれほどイエス様を憂いさせ悲しませている弱いものであるかを反省することがたびたびあります。ただただ聖なるイエス様が大きな憐れみの眼差しで、私もあなたに裁きを下さないと言ってくださっていることに感謝するばかりです。教会創立90周年の松尾健先生の十字架のもとに生まれた神の家族というメッセージは、私たちが皆十字架の下に集まって主の十字架を見上げながら進んでいくことを再確認しました。どうかこの姦淫の女に憐れみ深いお声をかけられたイエス様の眼差しを私たちも見つめながら、愛され許された者としての感謝の歩みをこれからも送っていきたいと願います。お祈りをします。私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。天の父なる神様、ありがとうございます。神様が送ってくださった御子イエス様は本当に憐れみ深く、またどんなに私たちが弱いものであるかをよくご存知で、深く悲しみ嘆きながらもその救いの道を自らの命を持って与えてくださって、救い出してくださったことを覚えて本当に感謝をいたします。生ける神様のことがこの日々の慌ただしい日常の中で忘れがちなものでありますし、また神様のためにと一生懸命労している中でも疲れを覚えたり、また愚痴をこぼしたり、神様のお心とは違ったところにいつの間にか進んでしまいがちなこの弱いものですけれども、どうか憐れんでくださって、 帰るべきところに帰り、十字架の足元にいつもひれ伏して、また愛する教会の皆様と共に、また全世界のシニアルクリスチャンの方と共に十字架を仰ぎ見ながら、イエス様の温かい眼差しを見つめながら、これからも進んでいくことができますようにお願いをいたします。この厳しい冬の中にあって、弱さやまたお体に不調を覚えておられる方々が教会にもたくさんおられます。どうぞお一人お一人の本当にその痛み、その病めるところに見ておいてくださって、日々神様の癒しの御手を、回復の道をお与えくださいますことをお願いをいたします。この一週間もどうぞお一人お一人と神様が共にいてくださいますことを信じてお祈りをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。